聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はフィリピの信徒への手紙2章1節から8節です。新約聖書362ページになります。フィリピの信徒への手紙2章1節から8節です。拝読いたしますのでお聞きください。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へり下って、互いに相手を自分より優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。宣教、キリストの愛のようにと題しまして、末盛桜子牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。素晴らしい主の御名を心から賛美いたします。今久保さんにキリストの愛のように、今日キリストのようにでしたけれども、今言われて、本当にそうだな、キリストの愛のように、本当に今日ですね、御言葉を共にいただきたいと思います。3月を迎えました。教会は先ほどお祈りにありました通り、受難節の中、私たちの救い主であるイエス様のご受難に思いを馳せつつ、今賛美した通り、罪よりも黒き心なれど、雪よりも白く現れたり、君のもとに雪しときに重荷はすべてされり、今はただイエスを信じ喜び限りなしですね。本当に素晴らしい賛美をご一緒に捧げることができました。感謝します。今朝もこうしてイエス様の流された尊い、もったいないこの贖いの御血潮によって罪を許していただいて、雪のように白くされて、今はただイエスを信じ喜び限りなしと、このようなものもまた御前に出て愛する皆さんと共に礼拝を捧げることができる計り知れない神様のご愛を覚えて、もったいなく感謝をいたします。今はただイエスを信じ喜び限りなし、この感謝と喜びを持って今朝も互いに祝福のご挨拶をしたいと思います。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますとご挨拶しましょう。祝福します、祝福いたします、祝福いたします、祝福いたします。ライブ配信の皆さんも祝福いたします。ハレルヤ、感謝します、ね、感謝します。一言お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、心から皆を賛美いたします。私たちの罪よりも黒い罪をあなたが御血潮を持って清め、また白くしてくださり、今御前に血潮を通って立たせていただき、このように礼拝を捧げる恵みに特権に預かりました幸いを心から感謝いたします。どうぞこのレントの中、この朝も御言葉に思いを馳せつつ、御言葉を通して私たちの心を光り照らしてくださり、また御言葉によって生きるその新しい生活を、新しい人生を、また御前に新たに歩んでいくこの時となりますように、あなたの御前にイエス様アーメン、あなたを信じ従っていきますと、この朝告白を持って出かけていく新しい週間の始まりとなりますように、どうぞ聖霊様、この場所を支配してくださり、お導きください。 私たちの心を柔らかくしてくださり、聖霊によってあなたの助けに預かって、あなたの語りかけを、私に今日語ってくださる御言葉を受け取ることができますように、どうぞ導いてください。病の中にある者たちには、どうぞこの朝癒しを与えてください。疑いの中にある者には信仰を与えてください。また世界では戦争が起こり、昨日イスラエルが攻撃をし、大きな大きな混乱、また戦争が中東で起こっております。主を憐れんでください。主を助けてください。私たちの罪を許してください。どうぞ主よ、今あなたが国々に臨んでくださり、誠の平和を、キリストによる平和をあなたがお与えくださいますようにお願いいたします。そこに住む民を、どうぞ人々をお守りください。そこにする兄弟姉妹を、宣教師たちをお守りください。またどうぞ主よ、愛する野口彩ちゃんはエジプトにいます。主を守ってください。すべての災いから守ってくださり、このことにおいてもどうぞ主よ、あなたの栄光が、救いが起こされていく時となりますように、どうぞリーダーたちを憐れんでくださり、あなたに立ち返る時となりますように、どうぞ導いてください。私たち一人一人が今御前に心を捧げ、祈りを捧げ、礼拝を捧げ、このことを通してあなたの世界宣教が、また教会のリバイバル、魂の救い、御旨が成就していきますようにと、切に切にお祈りいたします。今日来ることができない全ての兄弟姉妹たちの上に、またインドネシアの地にあって礼拝を捧げている野口宣教師ご家族の上に、それぞれにおいて主の恵みと慈しみが豊かにありますように、祝福をお祈りいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
先週木曜日のノアの会、聖書の学び会で、マルコによる福音書12章の後半を学びました。マルコによる福音書12章41節から44節、お開きになる方は88ページ、マルコによる福音書12章41節から44節、ヤモメの献金の箇所でありました。マルコによる福音書12章41節から44節、この箇所はとてもよく知られておりまして、もうご存知の方多くおられると思いますけれども、人々が賽銭箱にお金を入れる様子をイエス様はご覧になっておられました。大勢のお金持ちたちがたくさんお金を入れていたところが、そこに貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚を入れた。このレプトン、レプタ、当時のユダヤの貨幣で一番低いものですけれども、そしてイエス様は弟子たちに言われた43節、はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。44節、皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れた。お金持ち、あるいは宗教家と言われる人たちが、自分自身を誇るために、あるいは誰よりもたくさんですね、自分が捧げているという、自分自身を見せびらかすためにたくさんの献金を捧げている。しかしそこには何の犠牲も痛みもない。神様が喜ばれる捧げ物は、あり余る中から捧げられるものではなく、貧しき中で自分自身を神様に捧げる、痛みの伴う心からの捧げ物を喜ばれる、このことをイエス様はお語りになり、弟子たちに偽善というもの、偽物の良いですね、偽物の善、偽善というこの誘惑に十分に注意をするように、そのように教えられました。イエス様はこの前の箇所、12章の29節から31節、同じくマルコによる福音書12章29節から31節のところで、一人の律法学者に一番大切な掟は何か、そのように聞かれました。
それに対してイエス様は心を尽くして、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛すること。これが一番大切な掟ですと、そのように答えられました。神様が喜ばれるのは何を、あるいはどれぐらい捧げたかではなく、心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、あなたの神である主を愛する。この愛によって捧げられたものを神様は喜ばれます。私たちもこのようなやもめのように捧げるものとなりたいですねと、まあ、そのようにお話をし、学びを終えました。その後の分かち合いの時に、ある姉妹がこのところから思わされたことをお話ししてくださいました。それは、自分はいつも有り余るところから、つまり余裕があるところしか捧げていないことを覚えさせられる。あるから、あるいは余裕があるところで、理性の伴わないところで捧げている。そしてそれはお金のことだけじゃなくって、時間に関しても言えると思います。そのような自分と照らし合わせながら姉妹が、けれども、この教会の羊の方々は、時間が有り余っているからではなく、毎日とても忙しくお仕事をしておられるのに、日曜日は一日神様に時間も能力も捧げておられる。それは本当に尊く感謝のことですと。今まであまりそのように羊の働きをについて考えていなかったけれど、先週の礼拝でそのことを教えられました。ああ、そうか。時間も力も有り余っているから、奉仕をしているのではないんだ。犠牲を伴って、神様に教会に捧げてくださっておられるんだ。今日のこのやもめの献金から、この御言葉から、羊の皆さんの尊いお働きのことを思いました。私は心から感動し、アーメンでした。そしてそのような尊い羊の皆さんの献身しておられる姿が生徒たち、教会の証となっていることに大変嬉しく、また感動しました。感謝とともに皆さんに分かち合わせていただきました。そして牧師にとってこのような尊い羊の方々とともに仕えることができるのは何という幸いなことでしょうか。主に心からの感謝と賛美を捧げます。週報に記載しております通り、次年度も今年度同様、5名の方々が選出されました。羊飼いはこの5名と、そして長音楽主事とともに、次年度も教会の使命のために祈り、共に仕えてまいります。社会にあって毎日忙しいお仕事をしながら日々、牧師と共に心を合わせて祈り、ご奉仕してくださる羊飼いのためにますます、主の祝福を仕事、家庭、健康の守りをお祈りしたいと思います。さて、キリストのご受難を覚える連徒の中で、今朝は、キリストのようにと題して御言葉を取り継がせていただきます。私たちはどのようにして、このレントの時、あるいは私たちの人生の歩み、信仰生活の中で、キリストのご受難を知ることができるでしょうか。どのようにして、キリストの十字架を知ることができるでしょうか。フィリピの信徒への手紙、1章の29節、フィリピの信徒への手紙、1章の29節、つまり、あなた方には、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも、恵みとして与えられていると、パウロは言いましたが、私たちに日々起こる人生の苦しみや、あるいは悲しみ、これら私たちが、キリストのご受難を知るための大きな助けとなります。そしてその中で、自分の生き方を、 自分の生き方をこの世に合わせるのではなく、世の常識に合わせるのではなく、あるいは自分は、自分の思い、あるいは自分の感情、経験によってではなく、聖書の御言葉に聞き、聖書の御言葉を選び、聖書に従っていく。御言葉はイエス・キリストご自身ですから、御言葉と本気で向き合い、それによって生活しようとしていく。自分の生活を変えようとしていくとき、私たちはそこでキリストと出会い、そこでキリストのご受難を知ることができます。私たちの思いや考え、この世の生き方に合わせるのではなく、聖書に書かれている神様の御言葉、イエス様の生き方、イエス様が語ってくださる神様の御言葉、これに本気で向き合って、この通りに生きていきたい、生きていこう。そのように私たちが御言葉と取っ組み合うという方でもいいと思いますが、御言葉に合わせられていくとき、私たちはそこでキリストと出会い、そこでキリストのご受難を知ることになります。今朝ご一緒に聖書箇所、フィリピの信徒への手紙2章の1節から8節を読んでいただきました。ご一緒にこの箇所を読みたいと思います。フィリピの信徒への手紙2章の1節から8節、362ページ。フィリピの信徒への手紙2章の1節から8節、362ページ、ご一緒に1節から8節を読みましょう。3、はい。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。アーメン。パウロはフィリピの教会の信徒たちにこのような手紙を送りました。今読みました通り、1節から4節、あなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。この公約では2節の最初に、どうか同じ思いとなって、どうかという言葉が入ってるんですね。どうか同じ思いとなって、励まし、愛の慰め、霊による交わり、慈しみ、憐れみの心、同じ思いを抱いてください。なぜなら6節から8節を読みました。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分となり、人間と同じものになられました。口語訳をご紹介します。キリストは神の形であられたが、 神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。フィリピの教会、これはフィリピの信徒への手紙、フィリピの生徒たちに送った手紙ですが、フィリピの教会がどういう教会だったか、第二コリントの信徒への手紙、8章の1節から6節、333ページ、コリントの信徒への手紙、第2、8章の1節から6節、兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。マケドニア州の教会はフィリピやテサロニケの教会のことです。フィリピの教会は2節、彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさが溢れ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。3節、私は証ししますが、彼らは力に応じてまた力以上に自分から進んで聖なる者たちを助けるための事前、これ恵みです。恵みの技と奉仕に参加させてほしいと、しきりに私たちに願い出たのでした。また私たちの期待以上に、彼らはまず主に、次いで神の御心に沿って、私たちにも自分自身を捧げたので、私たちはテトスにこの恵みの技をあなた方の間で始めたからには、やり遂げるように進めました。フィリピの教会というのはパウロが開拓し、導いた生徒たちですけれども、その生徒たちは、激しい試練の中にあっても、キリストによる喜びに満ち溢れて、貧しい、極度の貧しさの中にあっても、いやむしろ惜しまずに捧げる、そのような者たちであった。フィリピの教会というのは、パウロの宣教を祈りにおいても、そして献金においても捧げた、また支えた教会でありました。書かれている通り、それは力以上に自分自身が進んで捧げたものでした。神の御心に沿って私たちにも自分自身を捧げましたという、このフィリピの教会というのは、捧げることを惜しみなく、捧げることに豊かな教会であったことがわかります。先日ですね、宣教学、東京バプテスト神学校の宣教学の講義を最後終えました。野口ヒューマン先生が今期宣教学を導いてくださり、最後の宣教学では玉川教会の証の時を持たせていただきました。その中で証させていただきました。野口宣教師ご家族を送り出しました時、バプテスト連盟で行われた派遣礼拝、その終わった時、その当時理事長であった奥村先生は、佐賀ですね、佐賀教会で、伝道師を働かれておりますけれども、その先生がその礼拝の後、私のところに来てくださって、そして玉川教会が一番良い時に一番良いものを捧げてくださった、世界宣教のためにその時教会において一番良い牧師先生たちご家族を世界宣教のために捧げてくださった、そのスピリットに感動しました。一番良い時に一番良いものを捧げることは簡単にできることではありません。むしろ一番良いものは自分たちにが取っておきたい、自分たちが守っておきたい、そのように思うものですけれども、しかしそうではなく、世界宣教の御心のために玉川教会の皆さんが一番良いものを捧げてくださった、そのようにおっしゃいました。その後何年か経ってバプテスト連盟の総会で再び奥村先生にお会いした時、あの一番良いものを捧げたスピリットはまだ玉川教会のうちに燃えておられますか、ドキッとするようなですね、質問を投げかけてくださいました。先生はどうかそのスピリットを最後まで忘れないでください。一番良いものを捧げた玉川教会のスピリットが燃やされ続けますように。 イエス様は受けるよりは与える方が幸いだとおっしゃった。世界宣教は一番良いものを捧げる、このことを知る私たちであり、また今日もそのようにして私たちをイエス様が招いてくださっていることを信じて心から感謝をいたします。そのようなフィリピの教会に、しかしパウロは今日フィリピ書を読んだ通り、キリストを愛する霊の木を燃やし続けるように、そして同じ思い、どうか同じ思い、この言葉がフィリピ書には繰り返しこのところで記されています。今読みましたフィリピの信徒への手紙、フィリピ書の2章ですね、今読んだ通り、2節、同じ思い、同じ愛、心を合わせて思いを一つにして、また4章の2節、主において同じ思いを抱いてください。どれと同じ思いか、2章の5節、互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。これ、口語訳は、キリストイエスにあって抱いているのと同じ思い、イエスキリストの思いを、あなた方の間でも互いに生かしてください。どんな思いか、キリストの思いとは、ご自分を捨てて、虚しくして、しもべの身分となり、その死に至るまで従順であった。このキリストの愛、この思いを抱いて、そして共に仕えていくように、そのように言われました。3節で、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。同じ思いを抱いて、自分のことだけでなく他人のことにも注意を払ってください。私たちはたびたび、人を励ますより、愛するより、慰めるよりも、仕えるよりも、自分が励まされること、自分が愛されること、自分が慰められること、あるいは自分が使えられることばかりを求めてしまうものであります。フランチェスコのこの平和の祈りにあります通り、主よ、慰められるよりも慰めるものとならせてください。理解されるよりも理解するものにならせてください。愛されるよりも愛するものに、それは私たちが自ら与えることによって受け、許すことによって許され、自分の体を捧げて死ぬことによって常しえの命を得ることができるんです。本当にですね、この祈りは自分自身の祈りであり、慰められるよりも慰めること、愛されるよりも愛すること、理解されるよりも理解することに、私たちの心が重きを置くことができますように。へりくだって相手を自分よりも優れた人としてみなすこと、へりくだって使えること。今朝の教会学校では、イエス様が召使いとなってひざまずいて弟子たちの足を洗われた箇所を皆さん学ばれたことと思います。イエス様が奴隷となって私たちの汚い足を洗うために、私たちの罪を引き受けるために、最も低いところにお下りになられた。そのことにおいてイエス様は私たちの救い主となられた。そしてイエス様はヨハネによる福音書13章13節から17節、あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ、そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで、主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、 あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りはしない。このことが分かり、その通り実行するなら幸いです。受難週の中、木曜日、多くの教会、まあ、多いかどうか分かりませんけれども、専属式をする教会があります。私たちも2回ぐらい 2,3 回ですね、その後ちょっと忙しくて忘れてしまいまして、してないんですけども、 2,3 回この受難週の中で専属式というのをしました。本当にですね、恵まれますですね、エリクダルということ、本当にそれをやってみることを通して私たちの心が探られていく。ある姉妹の話を何度かしたことがありますが、他の教会の方です。他の教会が自分の教会でこの木曜日専属式が行われるその前の晩、その専属式はくじ引きで、くじを引いて、そのペアが決まるそうですけれども、その前の晩その方は祈ったそうです。どうかあの羊と会わないようにしてくださいと。どうかあの羊さんとはペアを組まないように、神様どうかそこのところよろしくお願いしますと、そのように乗って専属式に臨んだ。専属式の日、くじを引いたら見事にその羊の方だった。アーメン、アーメン。何十回何百回専属式をして、好きな人の足を洗っても専属式の何の意味にも恵みにもなりません。その姉妹は特にその時、専属の意味を、十字架の意味を深く知ったことでありました。あなた方も互いに足を洗い合いなさい、キリストのように。キリストが私にしてくださったように、本気で語られた御言葉と向き合い、本気で御言葉に、キリストに自分自身を捧げるということを実践していくときに、キリストは私たちに望んでくださいます。キリストは私たちと出会ってくださいます。そのようにして出会った方の、今日は皆さんにこの方を分かち合い、この方の証をご紹介してメッセージを終わりにしたいと思います。三浦綾子さんの塩刈峠、小説を読んだ方たくさんいらっしゃると思います。実話をもとに三浦綾子さんがこの小説をお書きになりました。2022年の秋にお休みをいただいた時、夫とともに北海道へ旅行に行きました。その時、日曜日の礼拝に初めて三浦綾子さんご夫妻、そしてこの塩刈峠の主人公であられる長野正夫さんが通っていらっしゃった旭川六条教会に足を運ばせていただきました。礼拝の後、塩刈峠に行ってきました。そこに立ち、長野さんを持って何とも言えない、言葉にならない思いでありました。長野正夫さんは明治42年、1909年2月28日、昨日私はメッセージの準備のためにこれを読んでおりまして、昨日ちょうど2月28日で、ドキッとですね、神様の御旨を思いましたけれども、42年です。明治42年、1909年2月28日の夜、多くの乗客を乗せた列車が北海道塩刈峠で差し掛かった時、一番後ろの客車の連結が外れて、突然後ろに逆走を始めました。その時に長野さんが乗客を救うために自分の身を投げ、車輪の下に犠牲となって、そのことを通して列車は止まり、乗っていたすべての人たちは救い出された。誰も怪我することなく守られた。彼は旭川鉄道の鉄道員でしたけれども、この時は婚約者の方と結婚するために向かっていた乗客として乗っておられた、その時の出来事でした。塩刈峠からこの長野正夫さんの救いに預かっていったこの出来事、先ほど言いました、兄弟が御言葉と取っ組み合っていく、 このことを通してキリストと人格的に出会っていく、このことを皆さんにこの小説の中のですね、一部分をご紹介させていただきたいと思いますが、この長野さん、小説に出てくるこの兄弟が初めて福音に、聖書の御言葉に触れたのは、一人の路傍伝道をしている方のを通してでした。一人の男が街灯も着ないで大声で叫んでいる、誰も耳を傾けるものはない。信夫はふと耳に入った言葉に惹かれて立ち止まった。この方がですね、伝道師の方が語っていらっしゃる言葉ですけれども、人間というものは皆さん一体どんなものでありますか。まず人間とは自分を誰よりも可愛いと思うものであります。寒気の強い午後だ、午後30分ぐらいか、いや3つ4つは過ぎ、30ぐらいか、いや3つ4つは過ぎているだろうか。その男が口を開くたびに言葉は白い水蒸気となってしまう。足を止めた信夫を見て、その男は一段と声を大きくした。しかし皆さん、誠に自分が可愛いということはどんなことでありましょうか。そのことを諸君は知らないのであります。誠に自分が可愛いとは、己の醜さを憎むことなんです。しかし我々は自分の醜さを認めたくないものであります。例えばつまみ食いは癒やしいとされておりましても、自分がつまんで食べる分には癒やしいとは思わない。人の陰口を言うことは男らしくないことだと知りながらも、己の言う悪口は正義の叱らしむるところによるので、と思うのです。俗に泥棒にも三部の利という言葉があるではありませんか。人のものを盗んでおきながら何の申し開くことがありましょう。しかし泥棒には泥棒の言い分があるのです。信夫は驚いて男を見た。男の澄んだ目が信夫にまっすぐに注がれている。信夫と男を半々に見ながら、赤い角巻きをまとった女や大きな荷物を背負った店員などが忙しそうに過ぎていった。しかし今信夫は自分がどこに立っているのかを忘れて、この男の話に引き入られていた。皆さん、しかし私はたった一人世にもバカな男を知っております。その男はイエス・キリストであります。男はぐいっと一歩信夫の方に近寄って叫んだ。イエス・キリストは何一つ悪いことはなさらなかった。生まれつきの目の見えない人を治し、生まれつきの足苗を治し、そして人々に本当の愛を教えたのであります。本当の愛とはどんなものか、皆さんお分かりですか？皆さん、愛とは自分の最も大事なものを人にやってしまうことであります。最も大事なものとは何でありますか？それは命ではありませんか？このイエス・キリストは自分の命を我々にくださったのであります。彼は決して罪を犯したまわなかった。人々は自分が悪いことをしながら、自分は悪くはないというものでありますのに、何一つ悪いことをしなかったイエス・キリストは、この世のすべての罪を背負って十字架につけられたのであります。彼は自分は悪くないと言って逃げることはできたはずであります。しかし彼はそれをしなかった。悪くない者が悪い者の罪を背負う、悪い者が悪くないと言って逃げる、ここにはっきりと神の子の姿と罪人の姿があるのです。しかも皆さん、十字架につけられた時イエス・キリストはその十字架の上で覚悟を祈りたもうたのであります。いいですか皆さん、十字架の上でイエス・キリストは己を十字架につけた者のために覚悟を祈ったのであります。父よ、彼らを許したまえ。そのなすところを知らざればなり、彼を父を許したまえ、そのなすところを知らざればなり。聞きましたか皆さん、今自分を刺し殺す者のために許したまえと祈ることのできるこの人こそ神の人格を所有する方であると私は思うのであります。この福音、初めて彼が福音を聞いて、この人こそ神の人だ、感動するんですね。この時長野さん兄弟は、私は、この伝道師が、私はこの神なる人イエス・キリストの愛を述べ伝えんとして東京からここにやってまいりました。10日間というものをここで叫びましたが、誰も耳を傾けてくれませんでした。彼は両手を組んで祈り始めた。ああ、在天の父なる神よ、大いなる恵みを感謝します。 今我が前に立てる子羊を主は見たまいました。主をこの子羊を捕らえたまえ、主をこの子羊を用いたまえ。そのように言って涙を流して彼が祈った。その時周りにいた子供たちがヤソだと言って雪を投げるんですね。でそのようなところでこの彼は頭に来まして、この長野さんの主人公は頭に来まして、そしてですねこの伝道師の先生に生き一馬という方だってですけれども言いました。先生、僕は先生のお話を伺ってイエスが神であると心から思いました。いやこの人が神でなければ誰が神かと思いました。そして自分もイエスキリストを信じてクリスチャンになりたい、そのように言いました。けれどもこれに対してこの生き一馬さんですね、この伝道師はこういうふうにこの主人公の方に、長野さんに問うんですね。では長野君、君はイエスを神のことを信じるんですか。信じます。きっぱりと信夫は言った。ではあなたはキリストに従って一生暮らすつもりですか。暮らすつもりです。しかし人の前で自分はキリストの弟子だということができますか。生き一馬はゆっくりと尋ねた。言えると思います。そして信夫が、今聞いたばかりですぐにイエスを信じることができますかと問われたときに、僕は僕の父も母も妹も妹の夫も、そして僕の未来の妻もみんな信者です。ずいぶん以前から僕はキリスト教に関心は持っていました。だから信じれますと、バプテスマを受けます、クリスチャンになりますと、そのように言うんですね。そうすると、そうですか、ではもう一度質問し直しますね。長野君、君はイエスを神のことを信じると言いましたね。そしてキリストに従って一生暮らすと言いましたね。人の前でキリストの弟子だということもできると言いましたね。はい、言いました。しかし君は一つ忘れていることがある。君はなぜイエスが十字架にかかったかを知っていますか。信夫はちょっとためらってから、先ほど先生はこの世のすべての罪を背負って十字架にかかられたと申されました。そうです、その通りです。しかし長野君、キリストが君のために十字架にかかったということを、いや十字架につけたのはあなた自身だということを分かっていますか。この質問に対して、主人公の彼はとんでもない。僕はキリストを十字架になんかつけた覚えはありません。それじゃあ君はなんでキリストと呼ぶんだ。君はキリストとは何の縁もない人だ。先生、僕は明治の読みの人です。キリストが貼り付けにされたのは千何百年も前のことではありませんか。どうして明治生まれの僕がキリストを十字架につけたのなどと思えるのでしょうか。そうですね、長野君のように考えるのは普通の考えですよ。しかし私は違う。何の罪もないイエス・キリストを十字架につけたのはこの自分だと思います。これはね、長野君、罪という問題を自分の問題として知らなければ分かりようのない問題なんです。そのようにこの伝道師が彼を諭していきます。そして彼に一つ御言葉を実践してごらんなさい、そのように長野さんに言うんですね。どんな御言葉か、ルカによる福音書の10章、サマリア人の例え話がありました。彼はそれがとても好きで、そのように自分はいい人間としてサマリア人となって人々をキリストのように助けていく。この御言葉を実践してみようということで、彼のキリストと出会っていく人生が始まっていきます。けれども、その目の前に現れたのは、彼のことをバカにし、彼が一生懸命愛情を持って注ぐんだけども、愛情を持って一生懸命この友を、同じ働き場所にいる人を一生懸命介護して、一生懸命この人の悪いところをですね、それこそこの会社にですね、彼を守ってあげて、彼がそのような罰を受けないようにしてくれて、してあげて、まあ、いろんなことを この荒くれ者のですね、この友人のためにしてあげるんですね。でも何をしても何をしても、この友人はその長野くんが思うようにはならない。むしろありがたいと感謝するどころか、その彼に対して常にひねくれていて、常に悪口を言って、常に悪態をつく、こういう友が目の前に置かれる。そのことを通して、この主人公である長野さんは、自分自身がいかに醜いものであるか、サマリア人のようになれると思っていた、そのように人を助けられる正しい良い人間だと思っていたけれども、目の前の彼を許すことができない。彼と会うたびに、彼を目の前にするたびに、憎しみが湧いてくる。でも一生懸命彼に良いことをしようとする。そのうちにある自分の偽善を知る。そして憎しみにどうすることもできなくなっていく。その時に、彼はこの御言葉から、良きサマリア人の御言葉から、あの路上で、瀕死の状態で倒れているものこそが自分だ。その自分をサマリア人なるイエス・キリストが救い出して、助けて、憐れんでくださったんだ。このキリストと御言葉と葛藤していくときに、とても御言葉によって生きることができない。その自分を知って、彼は最後もう終わりますけれども、信仰告白を書いて、バプテスマをですね、最後彼は受けることになりました。これがですね、まあ小説でありますけれども、彼がその時、信仰告白を一生懸命ですね、教会に持っていくために書いていたんですね。そうするとその友達が酔っ払ってやってくる。そしてですね、お前何書いてんだよと、ラブレターでも書いてんのか、バカにするんですね。いや、そんなもんじゃないよ。神様に当てて書いてるんだよ。ですね。見せてみろよと、バカにしてバカにして、彼の信仰またその思いをバカにしてですね、この友人が見せてみろというので、その信仰告白をそのままこのお友達に見せるんですね。その信仰告白を読みます。慎んで神と人との前に信仰告白をいたします。私の母はキリスト信者であるゆえに私の祖母に家を出されました。祖母は大のキリスト教嫌いで、私はその影響を多分に受けて育ちました。祖母の死後、母は再び父と共になりましたが、私はキリスト信者の母にどうしても馴染むことができませんでした。私にとってこの実の子である自分を捨ててまで、信仰を全うしようとした母を許すことができませんでした。しかし私自身、祖母も急死、父も急死という体験から死について考えるようになり、次第に罪ということも考えるようになりました。特に少年時代から青年時代に覚えた肉体的な悩みに自分自身が罪深いものに思われてならないこともありました。一方、私は自分が人よりも真面目な人間であるという自負を捨て切ることができませんでした。たまたま東京から札幌に来た年の冬、寒い街頭で路傍伝道をしている息という先生の話を私は聞きました。その時大きな感動を受けた私は、自分はキリスト信者になっても良いと思いました。仏教との問題もすでに私なりに解決がついていましたし、キリスト信者になることに抵抗を感じませんでした。しかしその時生き先生は、あなたの罪がイエス・キリストを十字架につけたことを認めますかと言われました。しかし私はイエス・キリストを十字架につけるほどの罪はないと思いました。私は至極真面目な人間であると自負していたからです。ところがその直後、先生は私に聖書の言葉をただ一つでも徹底的に実行してごらんなさいと言われました。私は良きサマリア人のところを読み、自分ならこのような不人情なことはするまい。自分なら良きサマリア人になれるのではないかとうぬぼれました。そしてある友人のために一つ徹底的に真実な隣人になろうと思いました。私は彼の隣人になるために様々な損失を承知の上でその友人のいる旭川に参りました。そして私が彼を心から愛し真実な友になれるのだから当然相手も喜ぶと思いました。しかし彼は私を受け入れてくれませんでした。 私は彼を非常に憎みました。あのサマリア人のように山道に倒れている生きるか死ぬかの病人を一生懸命介抱しているのに、なぜ怒鳴られるのか私にはわかりませんでした。私は彼を救おうとしました。だが彼は私の手を手荒く払いのけるのです。彼が払いのけるたびに私は彼を憎み、心の中で罵りました。そしてついには私の心は彼への憎しみでいっぱいに満たされてしまいました。そして私はやっと気づいたのです。私は最初から彼を見下していたということに気づいたのです。毎日毎日が不愉快で私は神に祈りました。その時に私は神の声を聞いたのです。お前こそ山道に倒れている重傷の旅人なのだ。その証拠にお前は私の助けを求めて叫び続けているではないかと。私こそ本当に助けてもらわなければならない罪人だったのです。そしてあの良きサマリア人は実に神の一人子イエス・キリストであったと気づいたのです。それなのに私は傲慢にも神の子の地位に自分を置き友人を見下していたのでした。いかに神を認めないということが大いなる罪であるかを私は体験いたしました。そして自分のこの傲慢の罪がイエスを十字架につけたことを知りました。今こそ私は十字架の贖いを信じます。そのご復活を信じます。また約束された永遠の命を信じます。私たちのために犠牲となられたイエス・キリストを思うとき、私もまたこの身を神に捧げて真実の意味で神のしもべになりたいと思っております。これをもって私の信仰告白を終わらせていただきます。イエス・キリストの御名によって、アーメン。この信仰告白を、今この信仰告白の中に出てきたその友人が読むことになる。読んだ後、この友人はですね、なんだ、つまらない文章だな。酔いも覚めてしまった。そのように言うわけですけれども、この出来事を通して、彼がキリストに合わせられて、キリストの贖いは自分の罪のためだった。そのことを知って、彼は本当に新しくされて、教会に仕え、また働き場、職場においても、神様に仕えていく証人になっていきました。そしてその後に、先ほど冒頭でお話ししました、彼は最後、鉄道員として殉職をしていきました。一つ写真を最後皆さんにお見せしたいと思います。これは塩刈峠のですね、頂上にあるこの記念碑ですね。長野正夫さんの記念碑であります。このところに書かれているんですけれども、最後彼が亡くなった後、彼のポケットから遺書が見つかりました。彼はいつも、鉄道員ですから、危険のある仕事なので、いつもこのような衣装をポケットに入れていたそうです。この最後の部分、暗く静止、等しく感謝、世は感謝して、すべてを神に捧ぐ。この衣装が長野さんのポケットから出てきた。長野さんの亡くなった後に、この友人が教会に来ることになりました。そして救いに預かり、クリスチャンになっていかれました。さらにこの出来事を通して、多くの人たちが教会に集まり、救いが起こされていきました。一粒の麦、地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが死ねば、多くの実を結んでいく。今日、私は皆さんに、長々とこの小説の紹介をいたしました。これを通して、本当に素晴らしい、長野さんの生き方、このように生きたいですね。もちろんそうです。でも、今日語られるメッセージはそうではなく、私たちが、彼が御言葉において本気でその御言葉に取り組んでいくとき、そこで自分自身の汚い、醜い罪を知りました。できない。愛することもできない。自分の中にある偽善、傲慢、憎しみ、許せない心、そのことを通して自分のおぞましい罪のためにキリストが十字架にかかったことを知りました。その救いの感動に彼はその人生をキリストによって生きること、鉄道員としても 教会においても言うまでもなく、世にあってキリストのようにキリストのためにキリストに従って生きるということを全うした兄弟でした。神様はまさにその願いに応え、このような人生を歩ませてくださったことを思います。昨晩岩尾兄弟のこの症例を聞きながら、本当にですね、私たちの時というのは、この地上にある時というのは永遠ではないんだな、いつ私たちがこの地上において天に召される時が来るかわからない、この地上にあるものは朽ちるもの、ああそうだな、昨日岩尾さんがそのような症例をするので、ああそうか、ここに父がいなくなる時もあるんだなとですね、ああ当然のことながらそう思って、もう深く涙がですね溢れました。でもそれは言うまでもなく岩尾兄弟だけではない、私たち皆がこの地上を去る時がやってくる。この地上は仮住まいです。この地上にあるのは一時のことです。そのことを思いますとき、私は今日この長野兄弟の歩まれた人生、御言葉を実践することを通して本当に自分自身の醜さを教えられて、そこでキリストと出会って変えられて、そしてキリストのようにキリストのために生きていく、彼は西郷鉄道院の主任ですね、主任をされた方でしたけれども、最後の三浦愛子さんのところを読むと、本当に貧しくて決してそのような風貌に見えるようではない、生活においても本当に自分自身をキリストに捧げていった、そのような生き方をされたということでした。私たちもたった一度のこの地上にあっての人生、そして今このレントの時、神様が特別に備え、前日の水曜日語られた通り、初めの愛に立ち返る時として、主が私たちに開いてくださりお与えくださっているこのレントの時、御言葉に生きることを求め、御言葉に本気で私たちが向き合っていくこと、そのことを求め、キリストのように生きることを求め、神様に捧げることができますように、そのように少しでも私たちの歩みがこのレントの時を通して神様の御心に変えられていくことを願います。アーメンですか皆さん。アーメンじゃないですか。このように暗く静止、等しく感謝、世は感謝して全てを神に捧ぐ、このようにこのような生き方を求めていくとき、できないんだけれども、そうですよね、できないですよ、本当にこのように素晴らしいけど、とてもそのように生きることができないものであることを日ごとに痛感します。でもキリストにあがなわれて、私たちもまた同じように聖霊の恵みに預かったものとして、同じようにキリストにあがなわれて、血潮によってこれほどの醜い罪を、汚れた罪を雪のように白くしてくださって、永遠の命を与えていただいた、このことを少しでも私たちが日々その生活の中で神様に捧げていくことができますようにと願います。暗く静止、等しく感謝です。私は感謝して全てを神様に支えていきます。その時に私たちは神様の助けをいただいて、兄弟がその道を全うしたように、私たちもまた神様に与えられたこの十字架の道、使命の道を歩んでいくことができるように、神様が恵みを持って導いてくださることを信じます。どうぞ主を憐れんでください。どうぞ、できないです。本当にこの御言葉、最後にもう一度フィリピの信徒への御言葉を読んで終わります。もう一度この御言葉をここに留めて出かけていきたいと思います。フィリピの信徒への手紙2章の1節から8節、もう一度この御言葉を読んで終わりましょう。フィリピの信徒への手紙2章の1節から8節、 3、はい。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へり下って互いに相手を自分よりも優れたものと考え、明明自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。お祈りします。ご愛なる天のお父様、念頭の中であなたに捧げられた礼拝、語られた御言葉、長野兄弟の証、主よ、すべてあなたから語られた私への御言葉、またメッセージであったことを信じて心から感謝をいたします。どうぞ主よ、語られた通りに歩むことができますように、語られた御言葉に新しい習慣、また今度の伝統の中合わせられながら日々キリストと共に、この肉が、この古い自我が十字架につけられ、御血潮の中を通って、どうぞ主よ、あなたの栄光の証人として歩んでいくものと変えられていきますように、変えられ続けていきますように、そして特にこの伝統の中、この十字架の愛を深く知って、もう一度私たちにこの救いの喜びが与えられて、この福音を携えて出かけていくもの、イエス様のために捧げるものとなることができますように、どうぞ聖霊様、集いし私たち、御言葉を聞いたお一人お一人、私たち自身のうちに臨んでください。御言葉が語られましたから、聖霊様、あなたが求める私たち一人一人を導いてくださり、そのようにしてくださることを心から信じます。新しい習慣も、ただキリストが崇められますように、ただキリストが栄え、私は朽ちていきますように、ただ主の皆だけが褒め称えられますように、そのように私たちを歩ませてくださいますように、切にお願いいたします。すべてを御手に委ねて、感謝して賛美して主に期待し、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。